Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One、 ナビゲーターの堀田茜です。毎週この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。 SDGs の世界を楽しんでいきましょう。先週アフリカンローズ、アフリカのバラを輸入したり販売している萩生田さんが来てくださったんですが、その話がすごく面白くて、こう一つのお花を買うにもちゃんとそこにストーリーがあるというか、そのどういう労働環境で生まれたお花でどういう地球に優しい取り組みをしているかとか、すごく本当に人にも地球にも優しくして生まれてきたそのお花を買ったり人にプレゼントしたりするっていうのはすごく素敵なことだなと思って、こう年末にかけてすごくいろんなイベントごとが多くなってくると思うので、皆さんもいいことしたなっていう、ね、気持ちになったりとか、ついつい話したくなるじゃないですか、そういうのって。だからそこですごくプラスのポジティブなエネルギーが生まれるので、皆さんもぜひ試してほしいなと思いました。先週は SDGs の目標10、人や国の不平等をなくそうというテーマでいろいろお話を伺いましたが、こう実際に見ていただくと分かるんですが、アフリカのバラ生命力がすごく感じる色彩豊かなバラなので、ぜひそちらもチェックしていただきたいなと思いました。本日もゲストの方からどんなお話が聞けるか楽しみです。堀田茜のエネオス SDGs 推進部の活動報告ももちろんしていきます。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろんな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス4 Hour Earth One by One。 This program is brought to you by エネオス。
エネオス 4 Hour Earth 1 by 1、 本日のトークテーマは SDGs の目標8、働きがいも経済成長もです。これはあらゆる面で全ての人に仕事や雇用を促進するために掲げられた目標なんです。人の個性や人種などに関わらず平等に働けることは大切なことですよね。中でも障害のある方は18歳から65歳まででおよそ360万人、しかしその中でちゃんと働けている人はたった60万人程度らしいんです。およそ 17% 程度ですね。もっと障害のある方たちの働き口について考えていかないといけません。今日はその点についてゲストの方にいろいろとお話を聞いていきたいと思います。
エネオス4 Hour Earth One by One。
茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One、 本日もゲストの方からいろいろと教えてもらおうと思います。異彩を放てをミッションに掲げる福祉実験ユニット株式会社ヘラルボニーの副社長松田文人さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
異彩を放てというミッションの響きすごくかっこいいですね。一体どういうミッションなのかいろいろと本日は聞いていきたいと思うんですが、ここでまずは松田さんのプロフィールをご紹介していきたいと思います。大手ゼネコン会社で被災地の再建に携わった後、双子の松田隆也さんとともにヘラルボニーを設立。障害を抱える人たちを異彩や個性と捉え、それぞれがアーティストとして活躍できる場を提供されています。 さらにその活動が認められ、日本を変える30歳未満の30人、フォーブス30アンダー30ジャパンにも選出されました。改めまして本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日のテーマが目標8の働きがいも経済成長もということで、あらゆる面で全ての人に仕事や雇用を促進するために掲げられた目標に関係する活動をされていらっしゃる松田さんにお越しいただいたわけなんですが、まずはじめに福祉実験ユニットとはどういうことなんですか？
そうですね、はい、株式会社ヘラルボニーっていうのが実は日本全国にアートに特化した福祉施設っていうのが実はたくさんあってですね、はい、そのアートに特化した福祉施設と、まあ、アートの契約を結ばせてもらっていて、うん、でその知的障害のある方のアーティストのアート作品を通じてさまざまな出会いを作っていくことで、はい、知的障害のある方のイメージっていうものを変容していこうっていうのを目的にしている会社として、うん、福祉実験ユニットとしてやらせてもらってます。
なるほど、アーティストとして捉えてそういう才能、はい、発掘したりされているってことですよね。
そうですね、うん、アーティストのアート作品そのものがですね非常に素晴らしい作品が多かったりしたんですけど、僕がアーティストのアート作品を初めて見た時とかに、はい、ネットとかで調べるとあまりにも支援や貢献の文脈に乗りすぎてしまっていて、うん、なかなかそのアートっていう本当の本流の目線まで乗っていないなっていうところはすごいもったいないなっていうところを思って、
そうですね、
はい、うん、そういったのをいろいろとタッチポイントを増やしてやっていきたいなっていうところを思ったっていう形でした。
なるほど、福祉実験ユニットっていうのがすごく面白いなと思ったんですが、
はい、
アートと福祉を掛け合わせるっていうことですよね。確かにこのアートの世界は人々の個性がより生きる場所だと思うんですが、具体的にどんな活動をされてるんですか？
アーティストのアート作品をですね、例えばアパレルのブランドに、アーティスト日本の職人さんと組んでアパレルのブランドにしたりだとか、はい、あとはそのライセンスって言ってですね、高解像度のデータで約2000作品を会社として保有をさせてもらっていて、
はい、
例えば建設現場とかそういったところの仮囲いそのものを街ごとソーシャル美術館にしてしまおうっていうプロジェクトをやっていたりだとか、
はい、
あとは吉本興業さんとかともブランドを立ち上げていてですね、
はい、
なんか知的障害って喋った途端になんかすごい重い話のスタートだみたいな空気感ってあると思うんですけど、そういったものを笑いで解決していくような誰っていうブランドとかも一緒に作ってたりもします。
なるほど、すごくこう何ですか、面白そうというか、いろんな角度からアイディアを出して幅広い活動をされてるんだなと思ったんですが、先ほど、はい、ヘラルボニーさんのホームページを拝見させていただいて、は
い、
すごく
色
彩豊かなでモードでファッション性の高いアイテムがすごく多いなって思ったんですが、
ありがとうございます、
はい、そういったものはどうやって作られてるんですか？
それは日本の職人さんとかと一緒に組んでですね、うんうん、
はい、
例えばネクタイとかハンカチとかスカーフとかを作らせてもらってるんですけど、ネクタイとかだと銀座にあるタヤっていうネクタイメーカーさんがあってですね、
はい、
そこがシルクで織りでアーティストのアート作品とかをですね表現してくれていて、はい、なのでそういった形で展開とかもしてたりもします。
なるほど、すごく本当に色が綺麗で、つけてるだけでテンションが上がりそうな、すごくおしゃれだなと思いました。
はい、
はい、そういったアーティストさんたちのデザインの特徴や強み、松田さんから見て何だと思いますか？
そうですね、知的障害のある方たちの作品とかって繰り返しの表現みたいなものが実はすごい多くてですね、例えば僕もですね、4つ上の兄が先天性の自閉症っていう障害があったんですけれども、
はい、
比較的1日のルーティーンで過ごしていくっていうところがすごい多くて、
うん、
この時間にこれをするみたいなのを決め切って生きているパターンが多いんですけど、
はい、
それと同様にですね、例えば丸を描き出したら本当に1日中ずっと丸を描き続けるであるだとか、
う
んうん、
はい、
同じ模様をずっと何十年も同じ作風で描き続けるとか、なんか自分じゃ到底描き出せないような世界との出会いはすごい多くあるなと思います。
じゃあこういった活動をされようと思ったきっかけもそのお兄さんの存在が大きかったですね。
そうですね、うん、はい、兄に対してとかはそうですね、すごい大きくて、
うん、
小さい頃から4つ上の兄に対してすごいかわいそうとかって言われる機会がすごい多くて、
うん、
なんか僕ら双子の中では全くかわいそうではないんだけれども、
はい、
意外とこの世間とのギャップというか、うん、 そういったものをどうやって埋めていけるだろうっていうのを思った時に、こういうあのアーティストのアート作品を見た時に僕もすごい深く感動を覚えて、じゃあこういうアーティストとのアートっていうフィルターを通じて障害のある方との出会いを作っていくことで、アーティストとか障害のある方に対してリスペクトが生まれてくるような瞬間、そうすることで最終的に自分の兄はアートは描けないんですけど、最終的に兄まで続いていくことだなっていうところを思って、あの会社を立ち上げたっていう。
なるほど、すごい絆で結ばれた双子で起業されたということで。
そうですね、はい、ありがとうございます。
社名のヘラルボニーはどんな意味があるんですか？
ヘラルボニーっていうのがですね、うん、その四つ上の兄が7歳の頃に自由帳に書いた謎の言葉をそのまま会社名にしていて、はい、なので自由帳には実はあのヘラルボニーヘラルボニーっていろんな自由帳に登場してるんですけれども、はい、兄にヘラルボニーってどういう意味って聞くとわからないって言うんですけど、
そうなんですね、
ただ、はい、いろんな自由帳にたくさん登場しているっていう現状はあるので、うん、何かしら意味とはあると思っていて、まあ、知的障害のある方たちが実はあの心ではすっごい面白いと思ってるんだけれども、うん、なかなか言語化できてないことって多分数多くあると思ってるんですよね、うん、それを言語化していけるそういう会社でありたいなっていう意味合いを込めてヘラルボニーっていう兄の言葉を借りて会社名にしてました、う
ん、素敵ですね、
はい、ありがとうございます。
で今回番組のテーマが目標8の働きがいも経済成長もということなんですが、 SDGs としてこのような目標が掲げられたことについてどう感じてらっしゃいますか？
そうですね、うん、SDGs として例えば知的障害のある方とかの月額の平均賃金とかもですね、就労支援の B 型とかだと 16,118円っていうのが現状としてあったりもして、
はい、
そういったところも変えていけるのかなっていうところもありますし、うん、なんかこれからのニューノーマルな時代の中では働き方であったり働く人も変わってくるっていうところがあったりはするので、うん、そういったのを SDGs としてこの8番があることで変わっていくっていうところは多くあるのかなと思います。
なるほど、本当にそういう障害も個性として捉えて、それをアートというフィルターを通すことによっていろんな人の理解も深まると思うし、本当に誰しもが生きやすい社会になったら素敵ですよね、
はい、うん、ありがとうございます。
それでは最後に今後の目標などを教えてください。
はい、
はい、
私たちの目標はですね、会社のミッションとして異彩を放てっていうのを言わせてもらっていて、
はい、
僕らは障害のある方たちをあえて普通じゃないということっていうのを伝えていて、ただそれは同時に可能性だと思うっていうのを伝えているので、
はい、
障害のある方たちを異彩と定義してそれを全国各地に放っていくことで障害のある方のイメージっていうものを根本的に変えていきたいなっていうところを思っていたりはするので、いろいろな形でタッチポイントを増やしていって本当の意味で障害のある方たちがアートに限らず個性に紐づいていく、そんな社会実現ができたらいいなと思ってます。
うーん、本当に素敵なお話ありがとうございます。
今後ありがとうございます。
はい、応援しています。
はい、ありがとうございます。
本日のゲストは株式会社ヘラルボニー副社長松田文人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
堀田茜がナビゲートするエネオス4アワーアース1 by 1。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部イエイ。本日は先週に引き続きエネオスの大山妙子さんが来てくださっています。それでは活動報告よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はエネオスバスケットボールクリニックの取り組みについていろいろと教えていただきました。まさかエネルギー事業を展開されるエネオスさんからこのスポーツに関しての取り組みについて報告があるとは思っていなかったので、そのギャップも本当にいろんな幅広い活動をされているんだなと面白かったです。私も運動すごく好きで、こう選手から直接バスケットボールを教えてもらえるなんて思いもしなかったので一度体験してみたくなったんですけども、具体的にはエネオスバスケットボールクリニックではどんなことを体験できるんですか？
はい、あのクリニックに応募いただいたチームの先生だったりコーチの方と相談しながらチームや子どもたちの状況に応じて決めているんですけど、うん、例えばあの試合だったり練習でうまくいかないプレーを聞いて指導するようなこともありますし、その他にも栄養だったり休息の取り方ですね、プレー以外のことについても、指導を行っています。
うん、
はい、で個人でもチーム全体でも参加できますし、まあ、1日クリニックのほか、うん、選手たちをこう集めて数日間こうキャンプすることも行っています。
はい、うわ楽しそう。本当に貴重な経験ですよね。
は
い、
でキャンプの方ではあのバスケット技術以外にもあの車椅子バスケットボールの体験だったり AED の使い方を学ぶ講習を開催するなど、さまざまな体験を通じて子どもたちのこう視野が広がればいいなと思い、うん、毎年本当さまざまな企画を考えて、実施しています。
もうはやクリニックというかもうバスケの学校みたいな感じですよね。
そうですね、はい、
最近ではオンラインも活用されてると聞いたんですけども、それによってどのように変わりましたか？
はい、今年はあの新型コロナウイルス感染予防のために、まあ、オンラインによるつながるクリニックを始めました。
はい、
でこのつながるっていう部分では本当どんな時もどこからでもちょっとコンセプトにしてまして、まあ、パソコンだったりタブレット、うん、スマホなどネット環境が整っていればどこからでも、参加できるように、しました。で私たちコーチ陣がこう参加者としっかりこうコミュニケーションを取りながら、行う、双方向形式、そしてこうテーマをもとに、まあ、講演みたいな感じですね、あのウェビナー形式のこう2つの方式で今展開してます。
オンラインでいつでも教えてもらえるってすごくありがたいですよね。
そうですね。
実際にこういうオンラインにしてみて反響などありましたか？
はい、あの指導するこう私たちも、まあ、あの指導を受けている子どもたちもこうどこかにこう集まって開催する必要はないので、うん、こう気軽にこう参加できるようになったのではないかなっていうふうに思います。
うん、でもこう逆にやっぱ直接会わずにオンラインでやる難しさもあると思うんですけど、いかがですか？
はい、私たちがこう話をしている内容がやはりこう画面越しなので、うん、やっぱりこう子どもたちに伝わっているのかっていうその反応をこうリアルタイムに感じることができないので、うん、こうちょっと多少もどかしさはありますね。まあ、それも手探りの状態ではあるんですけども、うん、こうできるだけこう一方通行にならないようにこう話し方などをちょっと気をつけています。
ね、なるほど。まあ、でもこんな時期だからこそこのオンラインも使って一人でも多くの人に体を動かす大切さ、楽しさだったりバスケットボールの楽しさを知っていってほしいですよね。では最後になりますが、エネオスバスケットボールクリニックで今後どのような活動を行っていきたいですか？
はい、もっとこう多くの人にバスケットの楽しさをこう感じてもらいたいと思っています。
はい、
またあのクリニックのホームページにも今後のクリニックの開催予定などを随時アップしていきますので、うん、こう興味ある方はぜひチェックしていただきたいです。
わ、いいですね。私も高校ぶりになんか久しぶりにバスケをやりたくなりました。話を聞いていたら
ぜひ機会があったら
ぜひぜひお願いします。はい、大山さん活動報告ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス For our Earth, one by one.
エネオス For our Earth, one by one. そろそろエンディングとなりました。最後にリスナーの皆さんからも活動報告をご紹介しましょう。ラジオネーム今ちゃんさん。最近食品ロスを気にするようになりました。以前は余って食べられなくて廃棄することがありましたが、最近は食べる分だけ作る、もしくは作った分は数日かけて食べるようにしています。買うときに賞味期限を気にしますが、お店に並んでいる商品は賞味期限が早いものから手に取ります。これも食品ロスの削減につながりますね。また賞味期限が切れても食べられるものは食べています。自己責任ですけどね。お買い物のマイバッグも袋削減に貢献できていると思います。素晴らしい。そして賞味期限が早いものからスーパーで手に取ると、なるほど。あ、これ目から鱗でした。私ついつい賞味期限が長いものを後ろの方を探して取っちゃうんですけど、確かにまあその自己責任ですけど、匂いでこう判断して食べれるものは食べたりとか、まあそこまでこう神経質にならなくてもいい時もあると思うので、賞味期限、なるほど、いろんな人の考え方があると思うんですが、食品ロスにつながるすごくいい活動報告でした。ありがとうございました。 来週のテーマは目標4、質の高い教育をみんなに。そして再来週のテーマは目標1、貧困をなくそうです。リスナーの皆さん、テーマについて聞きたいことなどぜひぜひメールしてください。もちろん堀田茜のエネオス SDGs 推進部も忘れずに。部員になりたい方や活動報告メール、どしどしお待ちしています。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名で検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけてツイートしてみてください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1. This program was brought to you by エネオス。